どんどんちゃかちゃ、どんちゃかちゃ、どんどんちゃかちゃ、どんちゃかちゃ。真夏のお便りお祭りだい。どんどんちゃかちゃ、どんちゃかちゃ。
よ、
どんどんちゃかちゃ、どんちゃかちゃ。
よ、祭りだ、祭りだ、祭りだよ。
どんどんちゃかちゃ、どんちゃかちゃ。
へい、寄ってらっしゃい、祭りだよ。へい。
どんちゃかちゃ、どんちゃかちゃ。
ほう。わー。
Go to drag. せーの。
おぎちゅう。
つちこのネイルのオンショー。真夏のお便り祭り。テンション高。
笑うとき笑うときって感じですよね。まあ、おぎちゅうです。
どうも、つちこです。
ということで、モグラグラジオの毎月最終週を飾る、このメールの大賞なんですけど、はい、まあ、今回は、ちょっと2ヶ月空きまして、
ね。そうなんですよね。
そうそうそう。
はい。
久しぶりさんの配信ということで。
お久しぶりでございます、皆様。
やってなかった間に、お便りが、メールがすごい溜まったんで、
そうなんですよ。
もう今月はですね、8月はちょっとモグラグも展示がないし、
そうですね、
ちょっといろいろとこう、ごにょごにょ忙しかったりもするんで、っていうのはまあちょっと言い訳っぽくなっちゃってあれなんですけど、このメールの王将スペシャルをね、
そうです、
2週に分けてお届けしようじゃないかということになって、なんと、なんと遅ない。
いや、なんと2週にね、
なんとね、
そうなんですよ、分けて、
まあ、だからもう夏休みなんでね、
はい、
なんかこう小難しいアートコアだ、
そうそうそうそう、
なんか暑いからもうアートトピックで出かけてくれたなんて、
そうですね、
言いません、
言いませんもん、おうちでね、みんなこうちょっとも
うね、こうのっけからすごいテンションもドン引きだと思うんですけども、これ聞いてる人はもう
十分楽しんでいただけたんじゃないでしょうかね。う、
夏だからちょっと始めていこうということですよね、
はいはいはい、お祭りムード満載のこのモグラグラジオメールの王将でございます。
お祭りムードがすごいですけどね。
いや、よかったですね、いやいや、今のね。
今日、謎の MC。謎の MC、今、なんか鼻くそほじってますけど。人目に隠れて鼻くそほじってますよね、
はい。ゲストで来ていただきました
からね。MC 何なんでしょうね。
MC 何でしょうかね。
MC 何ていうことしてるんですか。
MC、ナスです
。ナス、まあ、ナズをパクってるんじゃないですか。
あ、なるほど、うん、MC ナス、
ナスね、
スペシャルゲストですよね。
あ、そうですね、ナズじゃないですよね、
ありがとうございました。
野菜の方です。
あ、そうです、
2週目も一応オープニング、
はいはい、
そうです、別のラップをね、 MC ナス
の
ナスさんにやっていただくことになりますのでね、
はい、楽しみですね。
いや、本当にいいですね、
いいですね、これね、
メールの音楽楽しいね、
楽しいですよね。
ちょっとまあご無沙汰で、ちょっと、
ね、本当にご無沙汰ですよね、
うん、
どうでしたこの2ヶ月おきちゅうさん、
うん、そうそう、だから近況をね、うん、
はいはい、
そのまあいろいろあったっちゃあったんですけど、
うんうん、
なんか気付いたらようトークしてんなみたいな2ヶ月
で、ね、確かに
今回
喋ってますよね、うん、いろんなところでも。
だからまあモグラグラジオもさることながら、
うんうんうんうん、
6月だからブラックアイのトークだけの会があって
ありましたね、
うん、とか、はいはい、あと1年ぶりに卵白ラジオをやったりとかね。
そうです、何を食べた、
そう、何を食べた、
何を食べたやつですね、
はい、あとまあブラックアイもちょうど昨日ですけど、
うん、
終わって、まあこれ録音なんでね、
はいはい、
ちょっともう昨日はちょっと朝まで公園で
ごちゃごちゃやってたんで、どうかったみたいですよね。
いや、すごかったですよ、ブラックアイ。今回は、
はい、
多分お客さん40人近く。
いや、かなりね、いらしてましたよね。
パンパンやったんですけど、はいはい、まあ会場自体がそんな広くないんで、うん、40人集客のあったイベントの打ち上げに30人来るっていう。ほとんど横滑り。3回高っ。そう、すごい、もう空くんがびっくりしてたからね。
そうですね。
こんなアフターまで行き届いたイベント初めてですわ、つって。
高円寺のね駅前の大将っていうお店の 1,2,3 階全部閉めてたっていう。
そうすごいことなんです。最終的には全員3階に集結するっていうね夜でしたけど、
はい、
まあまあやっぱり週末にイベントは楽しいなって、ね、
いいですね。まあさすが土曜日だったんでね、うん、皆さん参加率もよく、
うん、でも今日ちょっと朝帰りしてねそのままちょっとあんまり寝ずに昼からまた酒も飲んでちょっと若干あの疲れてちょっと先軽く1時間ほど寝たんで、
そんなこともありましたけど、
もう今もバッチリです今日はもうね、
いやいやでもね
バンバン答えなダメだから、
あれですよ、キチューさんが、うん、そうやってね大将で朝まで盛り上がってる最中に、うん、
いや
私ちょっとね、そう今までこう生きてきた中ですごいびっくりしたことを
してしま
ったようで、
まあある種事件
じゃあそう家帰ってきて、まあ私と、うん、まあ、一緒にいたの吉原くんっていう彼と二人でちょっとモグラグに戻って先に戻ってきてたんですよ ね、
うん、
で夜ちょっとまあなんかあれなんかちょっと熱っぽいかもななんつって、
うんうん、
っ薬飲んどこうなんつってね、
はいはいはい、
モグラグにあったあの風邪薬をいただこうと思って、
うんうん、
ちょっと風邪薬あるなんて言って出してもらってたんですよね、
うんうん、
で2箱なんかあって、
うん、
でベンザブロックあの黄色いやつは、うん、結構パンパンに薬が入ってて、
うん、
でもう1個の方はなんか1個しか入ってなくて、
うん、
でもそっちの方がなんか発熱って書いてあったんで、あこっちはなんか効きがちょっと
症状に合ってると、
そうです、うんうん、喉の痛みとかよりはこっちだなと思ったんで、
はいはいはい、
まあ、そっちを飲んだんですよね、
うん、
したらなんかあのこう、まあ、下流っつうんですか、
はいはい、
粉薬だったんだな、あ珍しいな風邪薬で粉薬なんて
市販でね、
そう、ね、でまあ飲んで、でまあそのパッケージをなんとなくその後飲んだ後にぼんやり眺めてたら、
うん、
カプセル
あれ
ちょっと待って、私今飲んだのなんかあれ粉薬だったなと思って
はい、はい、
あれカプセル、あれカプセル、あれと思って、
うん、
その飲んだ包みを見たら、なんと、do not eat 書いてありました。
いや、俺びっくりしました。朝帰ってきて聞いて。
いや、もうびっくりした。私、もう思わず、うわ、乾燥剤飲んだって言ったらみんな大騒ぎになって、救急車呼べみたいな。
そう。
ちょっとお騒ぎだったんですけど、一応ネットでちょっと調べたらもうなんか水をたくさん飲めだの牛乳飲めだの、
はいはいはい、
で下手したらなんか発熱100度ぐらいに胃の中で発熱するとか書いてあって
内液がただれるっていう
やばいやばいって言ってたんですけど、あのご覧の通り元気で、
なんかあれなんやろ、そのネットではその4択みたいな感じ、
そうそうそう、なんかいろんな種類のなんかこうシリカゲルとか、うん、
はいはいはい、
なんか再石灰みたいなのとか、
はいはいはい、
塩化なんちゃらみたいなのがあって、うんうん、多分一番そのよ大丈夫そうなシリカゲルだったみたいで、
はいはいはい、そこは袋には書いてなかった、
書いてなかったんですよ、うん、Do not eat しか書いてない
、まあ基本はね、まあ、書かんでもええっちゃええからね
まあ確かにね、
うん、だからそれ一番やばいやつやったら今頃もう土子
はいここにいませんメールの応召がまた延期、もしくは、まあ、おきちくん一人で、
そうよね、
かもしくはあの MC ナスと一緒に
涙ながらのね悲しみのお囃子を
やってたかもしれないですよね。
そうね、
まあ、本当に何事もなく、
ね、でも
皆さん ね、あの気をつけた方がいいと思いますよ
食べられませんよ食べた女っていう
もうちょっとびっくりして、でも優しいもんでね、なんかこうツイッターにちょっとこう食べちゃったどうしようみたいなのを書いたら、ああみんななんかすごい指突っ込めと か、
ああ
なんかリンク貼ってくれたりとか、対処法の、
はいはいはい、
優しいなと。結構深夜だったんですけどね、3時半ぐらい
集合地集合愛感じた
優しいなと思いました。
ああなるほどね、
ありがとうございますこの場を借りて
まあその間俺はあの松岡智さんってあの絵描きの人がいるんですけど、
はいはい、
昨日あのバンド、はい、奇跡で出てくれたんですけど、
はいはいはい、
松岡の昨日白いズラかぶってて、
ああかぶってましたね、
それはあのドームスター行ったらなんかそれをかぶせられて俺ウォーホールの再来やんとか言われてなんかウォーホールっぽいこと言ってましたよ。だからもう
何言ってきたんですか、
なんかエンパイアみんな見てねとか
それ
そんなことばっかり言って、なんかもうみんな酔っ払いまくってるから超ウケてて、うん、今度だからあの山尾くんと俺であのボクシンググローブつけて、
はい、
あの2人であのウォーホールとバスキアのポスター作ろうぜと思っていう 感じになる。次のブラックアイのアーシャそれになるかもしれないですけど
そんなことまで、
そんなこともありましてって感じでした。
いや、いい一夜でしたよね。
いや、いい一夜でした。
いろんなことがあって一夜ですよね。いろんな場所で。
そうそう。まだ24時間経ってないから。
本当に。でも本当私こんな喋れてよかったわ。
ほんまやね。うん、もう喋りと食い。
そう、ご飯もちゃんと食べれたし、ね、何の害もなかったんで。
いや、だって土子が喋れへんくなってさ、はい、物食えへんくなったら急に老けると思うで。
やめて。でも私ちょっと乾燥剤を飲んだから体がすごい干からびてシワっぽくなったらどうしようとかちょっと本気に悩んでた。だからいっぱい水を飲んで
それでそっちや。だからもう早く出すとかじゃなくて、
でもなんか、ね、寝てて普通口開けて寝てると口乾くじゃないですか、
はいはいはい、
いや寝て口開けてなくても口がすごい乾くんですよ。乾燥剤ってすごいなって体の水分を奪う。
あ、なるほど、ね、
気をつけてください皆さん。まあ、まさに Do not eat です。
Do not eat、ね、でも万が一 Do not eat を eat してしまっても、
はい、
まあなんとかなる場合があると。
でも物にもよるんで気をつけないといけないんですよ。たまたまそのなんだろう、陽性のものだったんで、
はいはい、でもそのそれドゥーノットイート飲んでしまったびっくりとその後の対処であ の風邪っぽい感じは全部吹っ飛んだっていう。結局薬が効いたっていう。よかったよみたいな。
ある意味薬だったっ
ていう、ね、そうそうそう、もうほんまに、ね、すごいショック療法ですけどね。
本当ね、ショック療法だったね。
そうね、うん、
ということで、
あの、
はい、
あれですよ、
何でしょう、
あの今回2週あるでしょ。あ、
そうなんですよね、
あのお便りが来てます。
そうなんです、もう本当にちょっとありがたいですよね。
そう、あの6通ですか、全部
全部で
ありがたいですね。
ありがたいです
よ。ちょっとこう3通3通みたいな感じで ね、
そうですよね、分けてちょっとい
ことで
読んでいけたらと思っているのですが、
じゃあいきます、
そろそろ始めましょうか。
いきましょうか、はい、
かしこまりました。あ、これラジオネームとか書いてない。
あ、皆さん、あのラジオネーム書いてください、
うん、そうなんですよ、
あの、ま、前回言ったんですけど、あの採用された方には
そうです、
一応賞というポイントを差し上げますので、はい、まあ、というか今のところ 100% 採用なんですけど、で10王賞貯まると、はい、あのメールの王賞、
メール1個につき 1王賞ですからね。
10王賞貯まるとメールの王賞オリジナル T シャツをね、
ね、
あのシルクスクリーンですのでデザインしてちゃんと、はい、割と着れる感じのやつを作ろうと思いますんで。そうです、
あのオキチューデザインで。
あ、俺、
あ、分かる、
頑張ります。
お願いします、
うん、だ最短でまあ10ヶ月送り続けてもらえれば T シャツがもらえるという、
ね、はい、
ことですから、やっぱこれ物で釣っていかないといけ
ない。でもちょっとあのこれがね、あのあれですよ、空耳アワーみたいにね。
そうね、
あのぐらいちょっとこう最終的には ね、 ちょっとねジャンバーとか
2号にデザインしてもらってね。いっちゃ安いな、手ぬぐい
に、はいはい、
うん、
やりましょうか、そういうのもね、
まあ、今のところ僕はなんか頭の中でのデザインは、うん、胸元に Do not eat のかなっていうのは今ちょっと思ってますけど。
あ、ちょっとそれいいですね。まあどうなるかね、楽しみにしていてください、皆さん。
はい、
はい、
ということで、じゃあ一つ目のお便りから、
はい、まず1つ目でございます。初めて投稿します。ラジオネーム、うん、キフノさんです。
あ、キフノさん、
はい、毎週楽しみに2回は繰り返し聞いてます。
マジっすか、
すごいですね、この方。
ありがとうございます。本当にね、
はい、でですね、オキチューさんのアートに対する鋭い意見、知識はどのように培われているのでしょうか。オキチューさんの読書傾向やどんな本に影響を受けたのかを知りたいです。
読書、ね、も
うこの方はオキチューファンじゃないですか。
ありがとうございます。あのちなみにあのこうメールは、はい、あの僕とツチコは、
はい、
こう直前まで全く読んでないん で、 んで内容を
今渡されましたからね。
太田さんが全部あのメールをプリントアウトしてくれたやつを今読んでる感じなん で、はい、であ、キフノさんどうもありがとうございます、ね、あのじゃあキフノさんには
一応賞を差し上げます。
読書です、
はい、読書傾向やどんな本に影響を受けたのか知りたいそうですよ。
それがね結構辛いのが、
はい、
あの俺の中で唯一苦手ジャンルがね読書
あら
で実は
これ意外ですね、
本読むのがすげえ遅くて、
なんかすごい読んでそうな イメージがありますけど、
なんかね、うん、ほんまに、今の奥さんである太田さんと知り合うまでは、
はいはいはい、
多分人生で多分3冊ぐらいしか読んだことない人間やったし、20代半ばまでは、はいはい、うん、でも太田が本はいっぱい持ってるから、はいはいはい、そのあの小説とか、うん、まあ、借りて読むんですけど、うん、まあ、例えば、まあ、京都とかに移動するときとか、うん、まあ、割と移動時間に読むのが多いんですけど、
はいはい、
そうっすね、だから美術の知識とかいう意味では、うんうん、どうかな、なんかまあ、あれとか読みましたけど、沢良木ノイさんの、
はい、
すげえタイトルとかもね覚えられないです映画とかやったら覚えるんやけど、まあ、の本とか、あと村上隆さんの芸術、
うん、
闘争論とかも読んだし、
う
ん、
はい、
今読んでるのはあれです、坂口恭平さんの、
はいはい、
独立国家の、
うん、
なんたらっていうやつ
、はい、
なんかだからいや本は読まなあかんな、例えばあと東博樹さんの、
はい、
クォンタムファミリーズとかは読みました、
うん、
あと村上春樹とか、まあ、一応基本的には流行りものは抑えてはいますけど、
はい、
まあ全部作家で全部読んだって言ったら村上春樹と、
はい、
多分中島ラモですかね。でラモは基本的に僕は好きな人なんで、
はい、
読んだりしますけど、
はい、
その何やろうな、何かこう本を読んで、うん、
はい、
それについて何か語らうみたいのが、
うん、
すごい何か読書の場合やとすごい何かこう照れくさいっていうか、
へえ、
だから映画とかやったら
なんかそれ意外ですね、うん、だって他のねものでは結構いろいろ語ったりとか
うんうんうん、
好きじゃないですか、
なんかなんやろう、なんかすごい、
うん、
なんつったらいいかな、こうショーアップしにくいっていうかね、本の感想って、
あ、そう、
なんか俺の中では、そうそう、なんかこう読んだみたいなさ、
うんうんうん、
そのものとかっていうのがなんかこう
目に映るものじゃないからかな、なんか、
うん、なんか、
ね、映像とか絵とかそういう、
そうやね、だから、うん、まあ小説やったらまだ、うん、こういう感じでおもろかったとかあるけど、
物語だったらみたいなね、
うん、うん、あとはなんか遊びとしてこう例えばこのキャラやったらこういう俳優の顔を当てて読んでたとかはあったりするんですけど、
はいはいはい、
うん、なんか読みますか本とか。
本はね、私文学好きなんです、意外に。
あ、そうなの、
はい、
誰好きなの。
え、太宰治とか。
そうだからこういう話題がねすごいなんか苦手やねなんかかゆくなるねんな、なんかでそのうちなんか慣れてきたらさ、
う
ん、太宰とか言い出す
言わんよ
あの感じすごい照れくさいですけど、
ああ、いる、でもそういう人いますもんね、うん、
太宰治は太宰やのに坂口安吾はみんな安吾っていうみたいななんかそのなんかこう何そのかその世界観みたいなな
るほどね、
のがすごいなんかこうかゆいっていうか、
多分ね、なんか本ってきっと読んでるとすごく自分を投影したりとかして、なんか多分その書いてる人がすごく近い存在な勘違いしちゃう時がある。
あ、はいはいはいはい、
うん、だから多分なんかこう太宰とか、
うん、
暗号とか言ってしまうんじゃないかと。
そうやな、うん、多分だからでもまあ一応基本的に俺の中で、うん、まあ、唯一というか読書のまあルールみたいなのがあって、はいはいはい、それは新しいものを読むっていうのが僕の中です。
あ、古いものじゃなくて。
古いものじゃなくて今はですけど。
へ
え。つまりなんかやっぱりこう、まあ、ちょっとマジな話するとだからあらゆる表現っていうのはこう、
うんうんうん、
時事性っていうか、
うんうんうん、
今この世の中で作られたにはそれなりのそういう時代背景というかそういう意味が、うん、今この作品を世に放つ意味みたいなものとかって、うん、映画にしても何でもそうですけど、はいはい、そういうのを感じたいっていうか、
うん、
だからある意味だから昭和文学とかをね、
はいはい、
読み返すっていうのは相当俺がすごい時間に暇がないと無理ちゃうかなってまあもちろんだからその当時言ってることがで 今も通じるなんかこう共通するテーマ設定とか人間の本質みたいなのってあると思うんやけど、あんまりそれをこうなんかこう解雇主義的にこうなんか読み返すっていうところにあんまり興味がないかなみたいな。あとはドグラマグラ はいはい、夢の旧作のドブラマグラが全く進まないっていう、うんうん、問題がありますけど、まあまあ
ね、読みにくいのかもしれないですよね。
なんか本とかってさ、うん、一緒に何冊も読まへん。
いや私一冊しか読まない。一
冊ずつ読む感じ、うんうん、あ
なんか話がごっちゃになっちゃうから。
あそう、
一個すごい集中して読みたいかも。
なんか本の場合は俺それは結構できる
へ
あれはやっぱすごい装置やなと思うのは、本開けた瞬間、行に目を落とした瞬間にもそこにも
パッと入るっていうか、まあ確かにね、うん、それはありますよね、
うん、だから結構同時に読むんですけど、あのドグラマグラだけめっちゃ進みが悪いっていう。
なるほど。
いいですけど、まあ、ちなみにあの梅田のカッパ横丁っていうところに古本屋さんがあって、はい、すごいドグラマグラの初版本売ってます、
は
い、50万円 で、
うん、そうなん
だ、ウィンドウに展示してますから、
あの
大阪の方見に行ってください。ずっともうね、もう見に行ってましたから僕。
それだけを、
マッチ売りの少女のごとき梅田に行ったらとりあえずそれを見に行く。
でも全然進まない本なんでしょ、
うん、でも すげえ好きで、映画が、
あそうなんだ、そういうのは好きだけど、
そう
実際読むと進んでいかないみたいな、うん、なんでしょうね。まあでもただあとね、この方言ってるのは影響、どんな本に影響を受けたのかっていうのもね言ってるんですよ、うん、
だから本に影響を受けるのはあんまないかもしれないですね。だからそのむしろその、うん、やっぱりこう、うん、フィクションとして読むとかさ、
うん、
もっと言ったらなんかこうなんかの批評本とかもあるし、フィクションとして読んでまうとかもあるし、例えばなんかあのやっぱりあの小説って結局やっぱさ、うん、暗号がさ太宰がさ、うん、みたいな感じで、実は作家の結構パーソナリティによるところがすごいでかいやんか、
はいはいはい、
まあ、もちろん作品団体でもおもろいんですけど、うんうん、で 俺なんか中島ラモがもともと人間として好きで、ラモの小説はすげえ、うんうん、それこそ昔から読んでたんですけど、うんうん、ラモの小説の気持ちいいのは、うん、あの酔っ払ったりとか、
はいはい、
あのドラッグで酩酊状態になったところの描写が、
うんうん、あなるほどね、
あのすごい、あのすごい的確っていうか、うん、あの過剰な演出が一切ないっていうか、うん、あの
それはなんかリアリティめちゃめちゃある、
うん、そうだからやったことがやってる人が書くから、
うん、
抑えめな表現に逆になるっていう、
あなるほどね、
うんうんうん、そうそうそう、で例えばその劇中作中でなんかその あのドラッグとか、うんうん、よくないよみたいなキャラとか出てくるのとかも、
うんうん、
ちょっとギャグになってて、
うんうんうん、
ちゃんとギャグっぽくなるというか、うんうんうんうん、そうそうそう、なんかそういう、あこれはラモが書いたって思うと表現が、
まあでも確かにね、その書いてる人っていう背景もなんかちょっと含めつつ読んじゃうっていうのはありますよね、
うん、
やっぱりね。
そうなんですだから、うん、この前もだから東博樹っていう人のモンタンファミリーズ読んでそれをすごい感じて、その東さんっていう人はあのよくユーストとかでも出るんですけど、うんうんうん、すごい喋りが早い人っていうのか、でその喋りが早くてすごい基地に飛んだ言葉がすごいバーって出る感じの、うん、だからその文体のスピード感というか言葉のこう、
うん、
同じ文字数やねんけど、
うんうん、
その頭に入ってくる、
うん、
あの単語の感じとかがすごいその人っぽい、
うん、あなるほどね、
うん、だからなんか割とその文体のリズム感が早いから、
うん、
で最初は読みにくいと思うんやけど、うん、だんだんそれに慣れてくると、で途中で急にこうそこの表現をすごいたわまして、
うん、
なんかこう村上春樹みたいな表現をわざとこうオマージュ的に入れたりとかしてて、その辺のこうビート感みたいなのとかを結構楽しんだりって、結構喋れてるやん俺この話照れくさいとか言ったのに
結構喋ってるね、
うん、
なるほど、うん、ということでございます。ケフノさん、
いいんですかねこんなんで、
こんなんで大丈夫でしたかね、うん、
照れくさいと言いながら全然、はい、まあ、もうオープニングのあのお囃子に比べたらね、
ちょっとなんか急に
照れくさいことなんてないですよ
ねえ、
もうあんだけ
MC ナスに
比べたら、そう、あそこからも始まってるからもうハードルっていうか、もう全員ガードがもうノーガードでしょ、
ね、今怖いもんない
ですよ、ね、怖いもんないですよ、もうほんまに照れくさい話なんかないですよ、
ないです、
他にはね、ほんまに。
じゃあ次、ね、2つ目いきますね、
はいはい、
はい、あこれまたですね、あこの方二王賞いただいちゃいますね。またキフノさん2通出していただきましたね。
ありが
とうございます。
二王賞稼いだね。
稼ぎました、
うん、
はい、ではですね、いつも楽しみに聞いているところの ラジオネーム寄付のですちょっとなんかいいですねこの感じが
2通目感がある、
はい、いいですね、うん、はい、プシュゴクゴクフィーちょっと違うね今のフィーからというリラックス感が素晴らしいモグラグラジオです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それだけですか泡のような番組。
そうですよね。メンバーのお酒に対するこだわりとか聞きたいです、
うんうんうん、
まだカッコがありますからね。カッコ。奥中さんの美味しい焼き鳥を食べた時は顔が怖いというくだりは何度聞いても爆笑です。この方かなり奥中好きでございます。
やばいっすね。
はい、奥中ファンありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ次ちょっと通知校から言ってください。
え、何ですか。
お酒、
あ、すみません私ねお酒
ごめんごめん。そうやった。
これね酒焼けってよく言われる声なんですけど、
実はね、
そうなんです、一滴も飲まず
下校ってやつ、
常にハイテンションで
ね
乗り切れます、
ね、すごいよね本当有名のハイテンションやと思う。その酒も飲まずにこの乗りについてこれる、
ね、お酒飲まないからこそ元気なんですよなんだろう、あのほら気持ち悪いとかさ頭が痛いとかなんかそういうこう悪い現象が起きないわけですよ。
あ、はいはい、
お酒によるね、
はいはいはい、
っていうのがすごいだから楽しいだけなんでいつもいいですよ、
う
ん、
そうですか
だからすいません。でお酒の話はね私あんまりできないんです。お酒、
ね、これもあれですね、僕キフノさ
ん
はあれですね、なんかこう俺があまり今までこう照れくさくてやってこなかったことをすごく突っ込んでくるっていう
かねえ、だからかなりこの方は本当にモグラグラジオだって俺ね、だから2回繰り返し聞いてますからね毎回、
うん、読書と酒、
うん
を語らう。かゆいわもう。かゆいわってのがあって。
いやいやいや、またまた起きてる。そうい
うの。もうなんか銘柄でさ、どうこうみたいなさ。いや、はっきり言って俺、銘柄なんて何でもいいっすね。まあ、好きな酒は日本酒。うん、
日本酒、
うん、とビール。
ビール。
でも、何でも飲みます、基本的に。焼酎も好きだけど、
うん。
日本酒とビールは僕の中で、あの、次の日に残らない酒として。
ああ、なるほどね。
俺の中での、その、まあ、ある種プラシーボ効果も含めた、うん、自分ルールの中で言うと、
うん、
蒸留酒は次の日残ると、うん、醸造酒は残らないっていう。
え、待って、蒸留酒って何。
まあ、ウイスキーとか、
あ
ー、まあ、焼酎とかもそうですけど、
醸
造酒は
醸造酒
おお東京特許
特許局あれ
サザエさんのエンディング
ガングガング
うん、まあ、
うん、一番上層、
ちなみにあの一番難しいあの早口言葉を教えてもら
う、
これあの大阪のラジオで言ってたんですけど、うん、あのパン壁っていう、
パン壁、
パン壁を早口で10回言う、絶対言えないです。ちょっと言ってみてください。
せーの、パン壁パン壁パン壁パン
壁めっちゃむずないこれ。
むず、何これ、パン壁パン壁パン壁パン、これ
無理でしょ。
壁が
ちょっと MC ナスさんちょっと聞いてください。ちょっと
MC ナスさん
にこの早口言葉をちょっとやって
みます。パン壁10回。
パン壁っていうのを早く。
1回だと簡単に言えんのにね。
で5回ぐらいまで頑張れんねんけど、どうぞ。
パン壁パン壁パン壁カバカンパゲパン壁パン壁カンパゲパン壁パン壁カンパゲパン壁パン壁カンパゲ。
あのカバとパンカンパケが出たね。なんかカンパケした、ね、
今超可愛かったナスが。
ナスさんすごいね。
可愛かったですね。
もう言えるっていう感じで言ってんのが。
最後まで言い切りましたよ、ね、10回。
言葉成立しないから。10回言ったらいいってわけじゃないから。
言えなくいいところで止まらないのがすごいです、ね。
カンパケ言ってましたけどね。そうですよね。なんまあ、カンパケは常に楽しいもんですけど、
まあいいや、そんで何でしたっけ、あ、醸造酒
はだから日本酒とか、は
い
は
い、あ、なるほど、
ビールもそうだと思うんですけど、要はこう時間をかけてこう発酵させることでアルコールを自然に出てきたものというのが、
へ、
僕の中でのカテゴリーわけで、
なるほど、
で、
え、うん、じゃあ一番、うん、そのこの酒を飲むともうあかんっていうお酒って何ですか。
あかんっていうのは当日あかんってなるのは日本酒やね、うん、
確かに
俺の中でこう蒸留酒と醸造酒の効きの違いっていうのもあって、蒸留酒は 焼酎とかウイスキー飲むと、あの、うん、頭がすげえすっきりするのよ。シャキッとして思考も結構早くなったような気になれるっていうか、うんうんうん、その代わり次の日めっちゃ残るっていう。
あ、
蒸留酒も飲んだ瞬間にも腰がもうふにゃーって、ね、日本酒なんかもほんまもあいよーみたいな
大概もう喋れなくなってるもんね、うん、口が回らなくなって、
う
ん、
そうそう、ですぐ寝る
っ
てい
う、うん、
その代わり次の日すっきり。
あ、そうなんだ。
だから良いとしては、うん、TPO による感じにしてるっていうか、飲みながらなんかせなあかんと、なんか喋らなあかんとかは蒸留酒行ったりすんねんけど、基本的には酔い方は日本酒は好きで、
うんうん、気持ちいい、
気持ちいい酔い。でだからそのそれの中で例えばさ、
うん、
森伊蔵がどうだみたいなさ、なんかわからないですけど、森伊蔵とキッコロじゃなくて森伊蔵ね
森伊蔵ってなんですか、
何やったっけ、焼酎
の名前、
うんうんうん、あんななんかこういわゆる、いわゆる メーカーというかこうブランドみたいな、
いいチコみたいなやつい
いチコ、おお、下町のナポレオン来たね、うん、これ一番親しみやすい、うん、まあそんな感じ、
そんな感じでしょ、うんうん、
なんかあんまり興味ないっていうか、ただまあ臭いのが好き、
匂いが、
焼酎なら芋、
へえ、
日本酒やったらもうあの甘口で、
うん、
だからキリッと辛口とか全然興味なくて、
へ、
甘口でまったりしてて米の味がすごい、米の匂いがすごいする日本酒が好き、
へ、
でこの前なんか京都に村屋っていう店があるんですけど、うんうんうん、悪魔の居酒屋、悪魔の飲み屋なんですけど
みんながヘベレケになるっていう、 そう
まともでは帰ってこれないんですけど、そこに例えば、はいはい、確か長野かなんかの、
うん、
酒粕の焼酎っていうのがあってやんか、
酒粕の焼酎、うん、へえ、
これがもうめちゃめちゃうまくて、
へえ、ちょっとマッコリっぽい感じなんですか、
まあ、トロッとはしてるけど、うんうんうんうん、透明で、
あ、透明なんだ、うん、透明でトロッとしてんの、
そうそう、
へえ、すごいですね。
なんか酒粕って、まあ、日本酒のものやんか、それを使ってさらに焼酎作るっていうさ、
うん、
すごいね、どんだけエコやねみたいな酒なんですけど、うん、酔い方も超半端ないですね。
え、それはどっち系だったんですか、その蒸留酒、醸造酒。
あ、蒸留酒ですね、だから焼酎なんで。
あ、
でもまあすげえうまいですね、味が。
うん、どうなっちゃったんですか。
もうベロベロですよ。うん、ベロベロやって言って、もう帰るって言ってんのに、最後に全員でテキーラのショット飲もうぜっつって店中にショットを無料で回すような店ですからね、村屋は。ぜひ ね京都に行った際にはぜひ行っていただきたい
です、
ね、
京都村屋、
はい、
ぜひ。そうそう、お酒好きには
そうそう、
ぜひね。
あとまあ若干こうアート好きな方も、あの店内の内装のデコとかがもうそんますごい、
へえ、でもただの飲み屋なんですかそれは。
いや、社子次郎っていう、社子次郎っていう人間がいて、まあ京都では有名な酔っ払いなんですけど、うんうん、この人が酔っ払いが行き過ぎて店を開けたっていう人で本当にね、面白い人物で、この人は本当に最近はだから、まあ、何回もこの話するんですけど、だんだんさ、こういう感じで活動してたら、うんうんうん、新しく知り合う人って、うん、例えば何か作ってるとか、何、
はいはい、
かやってる人っていうのを介して知り合うことが多いんやけど、社子次郎は、うん、ただひたすら酒を飲んでるだけやねんなのにめちゃくちゃ魅力的やねん、社交人間が。
それやばいですね、
うん、なんかすごい気分を良くさせる何かを
一緒に飲んでて、
そうそうそう、
へ
ー、すごい。だから店もいいし、
うん、
ちなみに今年の4月にモグラを独占した稲見絵里さん、映像作家が今あれは多分パーマネントやと思うんですけど、
う
ん、そこ村屋のトイレの内装を全部やってますからね、
う
ん、それも
やばいですよね、
ぜひぜひって感じですけど。
ああ、すごいの、うん、でもちょっと私村屋今度行きますよ、楽しみに、うん、
だからお酒にはだから銘柄的なこだわりはないですけど、
特には、
うんうん、まあ、ちょっと銘柄でおもろかったのは福岡に行った時に、うん、大体霧島っていう焼酎がね、
あ、はいはい、
それが、まあ、ちょっとええやつ黒霧島っていう感じで、うんうんうん、で東京で例えばちょっと焼酎出してますせみたいな調子の乗った系の俺の大嫌いなタイプの店に行くと大体こう赤霧島とかあるんやけど、現場行ったら金霧島とか 霧島ブルーみたいな。もうさ、あのもうそこまで行くとギャグじゃないみたいな、うん、そのうちレインボー霧島とか出るんじゃないかなと思ってんけど、
うん、霧島クローバーとかにする
の。キリクロ、うん、絶対売れへんわそのキリクロ Z やろ、うんうん、まあなんか、うん、銘柄なんてそんなもんちゃうかなっていうか、まあまあね、そこでちょっともう一個だけ言っていい、
はい、
銘柄であのすごい思い出したんやけど、うんうん、急に土子タバコ吸うやん、
はいはい、
これも吸うでしょ、
うんうん、
で去年の震災直後に、うん、日本の JT が、うん、あの銘柄を3分の1ぐらいなくしたんですよ、
はい、あ、そうなんですか。
そう、タバコの銘柄をね、それは最初の理由としては、うん、あの震災で、うん、その流通が、
うん、
あのちゃんと流通経路が確保できひんからっつって、うんうんうん、しばらくちょっと限定した12品目ぐらい人気のもの、丸ボロとかだけ、セブンスターとかだけを下ろしますっていうので始まったんやんか、うん、で俺当時キャメルマイルドってタバコ吸ってた
のね、はいはいはい、
でそれがあの流通経路も確保されましたと、
うん、
でその最初のその限定された銘柄の中にキャメルっていうのは1個もなかったんやんか、キャメルってフィルターズとかマイルドとかいっぱいあったんですけど、全部なくて、ああしゃあないな、まあ残念やけど、まあ震災のこともあったしと思って、うんうん、再開を待つって感じだったけど、うん、その後そのままの流れで、うん、あの特に理由もなく、うん、あの銘柄の3分の1ぐらいをが終わりですみたいな、アナウンスがあって、
そこの、それ知らなかった。
販売終了した銘柄にキャメル全種類なくなってんのか。
そういえば最近見ないね。
で俺さ、何それと思って。
うん、
俺なんだからな、まあ酒でも何でもそういいですけど、うんうんうん、あのまあ多分やけど、うん、俺はその時にすごい怒りとともに思ったのは、うん、もう言ってくれと思ったんですよ。それ何を言ってくれって思ったかするとタバコなんて例えば30種類あったら、うん、じゃあ30種類のタバコ畑、うん、農園および工場が全パッケージを作ってるとは到底俺は思えへんと思ってて、
うん
うん、あとはそこの調合具合とかなんやろうと思ってて、うんうん、でもさ、タバコを吸う人っていうのは、うん、そのパッケージとか、
うん、
この銘柄がええねんって、
うんうんうん、
思い込むというか、そこにある種のこうなんていうか楽しみの一つが入ってるやん、
そう、ね、
こだわりというか、
う
んうんうん、それが急になくなった時に、
ね、
うん、俺はもう分かったと。だからじゃあキャメルマイルドと中身全く同じ今現行で流れてるタバコ絶対あるやろうと思ったんですよ、
うんうん、
だからそっちに変えるから言ってくれと思ったんですよ。
それを言ってくれと。
そうそうそう。だからそもそも昔のタバコがあんなにいっぱい出してたのっていうのは、うん、それ自体がさ、要は、うん、そういうことを楽しんでくださいねっていう提案なわけやん、
う
ん、
そうね、う
ん、あなたの好きなお好みのあなた一番あったタバコはこれじゃないですかっていうのを探して、うんうんうんうん、それを人生の伴侶としてね、喜びの一つとして
そう、ね、
こうそれを吸いながらなんかいろいろ人生をこう経てくださいねみたいな、うんうん、それっていうのはそのパッケージっていうよりもう一個の文化と言ってもいい、
うん、まあね、まあね、うん、
それを勝手にJT が、
うん、
そうで、キャメルっていうのはキャメルを売ってない国なんてないんです。
嘘。
ないんです。マルボロとかと同じぐらいも超メジャーなタバコで、俺はなんでキャメルを吸うことになったかっていうと、
う
んうん、あの小学校の時に F1 のテレビでやってたんです、
うん、
で特に別に F1 に興味はなかったんやけど、うん、当時マクラーレンホンダっていうのがすごい一番速いと、
うん、
でそれの、 あの車体がマルボロやねんやったの当時、マルボロのこう、あのこうなんかちょっとこう蝶ネクタイみたいになってるこう赤と白の柄で、うん、それが一番速いと、
うん、
でその時にあんまり速ないっていうチームにキャメルがいた、
ね、うんうんうん、
でそのなんか俺F1 っていう速さを競う車にラクダ書いたらあかんよなってずっと思ってた。それは1位になれへんなみたいな子供ながらに思ってた、
うんうん、
でもなんかそうやって見てるうちになんかだんだん愛おしくなってきて、
愛着湧いちゃってね、
キャメルってなんやろうって思って、うん、そう当時マクラーレンホンダのがあのマルボロやとかも分からへん、うん、小学生から、うんうんうん、後にそれはタバコやってのが分かるわけ、
そうかそうか、
その時にあこれ子供の頃見てたラクダやと思って、うん、そっから僕キャメルをすごい愛してたんですよ。
そうなんだ。
そうそうそう。で後で後々例えばそれをいろいろこう知識で埋めるわけ、うん、あのドイツの有名なあのパブの絵にキャメルを吸ってる女の人があるんとかあるなとか、例えばあの探偵物語の松田優作がキャメルを吸ってたなとかね、そうなんか結構もう歴史の中に入ってるんです。文化なんです、タバコっていうの
なるほどね。
あのキャメルのラクダっていうのは真横からこうツッケンドンな感じで書いてるけど、実はこれのモデルとなったラクダは超気性が荒くてあのデッサンしようとすんねんけど全くもうおとなしくしてくれへんから、しゃあないからあの構図になったとか、いろいろあるんですよ。なんか
そんなのがあるんだ。
あと単純にあの背景にピラミッドが書いてあるっていうのがすごい謎めいてていいなとかさ、いろいろそういうのを一本一本タバコに火をつけるたびに感じながら僕はキャメロ吸っていた。
まあ、それちょっと大げさだけどね。
うん。そやで。
何その顔。
だから、だから銘柄なんつうのは、ね、所詮そういうものっていうかさ。
まあまあまあ確かに。
要は味がまあまあうまければ、あとはジャケットで、
うん、あるある。
いやいいと思うんですよ。
私もその若い時にラッキーストライクの両切りみたいなのをすごい探したのは、うんうん、ストレイキャッツのジャケットに。映っててとか、
はいはい、
そういうノリで、
そうそうそう、うんうん、これの予備校の先生はあのチェリーっていう、これもなくなったんですけど、うん、チェリー
あったね。チェリーって
知ってて、なんでかって言ったらのび太くんのお父さんがチェリーやから
知らんそれ、
う
ん、
でチェリーっていうのは、うん、日本最古のタバコや、日本で最初にオリジナルで国産で出たタバコって当時漢字で桜って書いてチェリーっていうのと、 あと天狗っていうのやってんけど、天狗は早々になくなってチェリーだけずっと残ってたんだけど、うんうん、そういうの勝手にやめんなっていう話ですよ、
ね。あのゴールデンバットも良かったもんね。
あれ復活したよ。
あ本当に、
うん、
やっぱそう言えばいいんじゃないですか、うん、JT に
これね、ぜひお聞きのね、
うん、
タバコ関係者の人
ね。そうですね、うんうん、キャメル、ぜひどのキャメルの中だったらどの種類がいいですか。全部は無理だとしても
キャメルマイルドをぜひ。
じゃあぜひ、
うん、で去年ベルリン行ったら、うんうん、キャメルガンガン売ってて、
そうなんだ、
めちゃめちゃ数的だったけど、やっぱりちょっと味がちゃうんですよね。
なるほどね、日本のとはね、うん、
キャメルマイルドではないから、
うん、今マルボロミディアム吸ってるじゃないですか、うんうん、やっぱ違うんですか。全然
似てる、近いんちゃうかなと思うんやけど、うん、
もっと近いのがあるかもしれない、もしかして。
ていうか全く同じ葉っぱの内容あると思ってるから俺。すごいそういうなんかこう陰謀論的な感じで捉えてるんで、
キタバコみたいなの一回してみたらいいんじゃないですか。
あでもね、もはやマルボロ悲しいけど、お吸ってることによってキャメルマイルドの味をもうすっかり忘れてしまった
そんなもんですよ、こんなに語ってますけど偉そうに
いやこれはでも大問題ですよ、
まあまあ、
本当に文化っていうのはこうやって失われていくんだなって。
まあそうですよね。
そうそうそう。
でも人の記憶っていうのもそうやって忘れていくってことですよね。
うん
まあそんなものってことで、じゃあもう一つ、
もう
今日のね、今週の最後の
煙が目に染みるわスモークゲッツインは合図だよ本当に。
はい、ってことで今週の最後のお便りに行きましょうか、はい、あ、こちらですね、あ、お住まいも書いていただいてますね。東京都、はい、こちら女性の方ですね、はい、はい、ラジオネーム、ねみみ鼻口さんです。
めみみ鼻口さん、
はい、おきちゅうさん、つちこさん、はじめまして、こんにちは。
あ、こんにちは。
こんにちは。
チャース
メールの応酬楽しく聞いてます。
あざーす
私は普段、もし自分がこうだったらこんなことをしたい、自分ならこうするとか妄想することがあります。
あ、なるほど。
お二人もあるんじゃないかなと思います。そこで死ぬまでに一度はしてみたいことを教えてください。
は
あ。かっこ自分以外の誰かになったつもりでも構いません。よろしくお願いします。
死ぬまでに一度はしてみたい
ことですよ。なんだろう、
いっぱいある
確かにいっぱいある、
いっぱいあるけど
な、なんだろう。でもこれなんだろう、
キャメルマイルド吸ってみたい、ね、
ちょっと待って自分以外の誰かになったつもりっていうので考えたらどうですか。自分以外の誰かになって、
うん、
こうなんか一回はしてみたい。じゃあなれるんだったら誰になりたいとか、そういう体はどうですか。
じゃあまず自分でっていう考えてみる、うん、
自分で
自分が死ぬまでに一度はやってみたい、
うん、 ね、いっぱいあるけどね、うん、自分だったら。なんだろう、死ぬまでに一度は絶対やりたいこと。
うん、
絶対でしょ。
まあ、あの性的なことでもいいですよ。
え？ちょっと公の場ではあんまり私は言わないです。
マジですか、はい、死ぬまでに一度はやってみたいこと。
私でも、うん、まあ、もうちょっと今で今のいつ、まあ、いつ話しても笑い話かもしれないですけど、
はいはい、
私こうアイドル歌手になりたかったんですよ。
ほう。
だからすごい小学校の時とか、
イエス。
何それ。小学校の時とかアイドル歌手になりたくて、ずっと鏡の前で歌ったりとか、あとこうなんかこうなんか。ベスト10とかに出た体みたいになって、
それはだから自分っていうより誰かに代わって
みたいな。違う違う、自分が、
自分が、うん、
私としてアイドル歌手になって。
でもね、まあ、はっきり言っとくけどね、アイドルなめんなよって言うんだ
いや、
ドキュメンタリー AKB48 見なさいよ。
私だって小学校6年生の時に、将来なんかまあどうすんだみたいな家族でちょっと話をした時に、私アイドルになるって言ったら、
マジで
超おかんに怒られて。
なんて怒られた？
なれるわけないでしょ。ひどい親だな。
すごいな、
すごい思って。
なんかいろんなものを感じるね、なんかそれ、なんか
ひどい親だなと思って、
う
ん、
もうはっきりと人生を
だってさ、小学校6年生の私だったらまだどうにか変われたかもしれないじゃないですか。今のこういう私にならずにね。
その切り方すごいよな、
うん、怒られて泣きながらってなってたっていうのがありましたね。
ああ、夢破れたんや。
そうですね。
今は今アイドルになりたいですか？
なれるんだって
。ああ何笑ってんねんこいつ。
いやだってね、さっきもちょっとももクロの PV とか見てて、うん、あの中でちょっとこう、しかもセンターで踊ってみたいなとか。
マジっすか、土、はい、土色黒は。
やりたいな。私だったら何色になるんでしょうね。
土色でしょ、だから
茶色。いや、
土色、土色、あの土方のおっさんの肌の色。
何それ。汚いわ。
あ、そう、
まあ、そういうのはそれかな。じゃあ
アイドル、
アイドル、
すげえとこ行くな。
よきちゅうくんは
死ぬまでやってみたい。
うん、
ずっとみんなで笑ってたいかな。
死ねや。何それ、ちょっと私だけなんか頭おかしい子みたいじゃん。
頭おかしい子やん。
普通ですよ。
いやでもなんかいっぱいあるような、なんかあれっすね。
え、じゃあそういうなんか昔なりたかったもので今なれてないって何？
いやこれはもうちょっとええ話になっちゃいますけど。
え、何？
もう子供の頃になりたかったのは絵描きなんで。
つまんない。もっと面白いこと話してもらっていいですか、おきちゅうさん。
マジっすか。でも別に何やろ、例えばさ宇宙に行ってみたいとかさ、うんうん、ないし、
うん、
世界一周旅行してみたいとか
も。え、あ、でも宇宙に行けるチャンスだったら行きたくないですか。私行ってみたい。
行ってもって感じじゃない。だって
見てみたい
地球を、
うん、
あ、
ルリ色の地球を見てみた
い。おお。
誰それ。
ルリ色の地球を見てみたいな、うんうん、あ、妖怪
になりたい、
に会ってみた
い。あ、
お化けとか妖怪、
あ、私も会ったことないから会いたいですね。それは
っていうのはありますね。だから
お化けよりも妖怪に会いたくない
ですか、うん、妖怪がいいですね。で、妖怪って基本的に半分以上はびっくりさすためだけのやつが多いんで。で、俺前も昔その妖怪ってか今も好きですけど、うん、思ってたことがあって、
はいはい、
その大体こう夜中に出てきてバーとか、
うん、
夜道歩いてたら後ろからドスンとか、
うん、
なんか何やろ、天井のペロペロとか、
うん、
なんか
カラカサお化けとかもそんなんだもんね。
そうそうそう、
ペローみたいなね。
でさ、基本的にさ、で「ひゃー 何怖いみたいなを思わすためだけにそいつ存在してるとしたら、うん、めっちゃええやつやと思うねんか、まず。
そうね。
でしかも多分そのファーストインプレッションが全てやから、うんうん、あの相当例えば何やろう、すごい見たこともないような色とか、うん、なんか姿をしてると思うねんか、うんうん、で大体もう最近なんかこうさ、あの映画なんかでさ、うん、VFX を使ったもう、うん、その人間の想像を完全に映像で再現してるようなものに、うん、を浴びるように見てる俺らが驚こうと思ったら相当や、ね、だから今妖怪界は超研究してると思うよ。
いやでもさ、普通に
すごいオーディションとかすごいじゃん。お前あれ見てるからダメとか。
でも普通に考えてごらん、夜道にさ、うわーって出てきたら絶対うわーってなるじゃん。
なるけど、うん、いやーみたいになるやん、その後じゃなくてもう、うわーってなるじゃん。もうすごいある種のこう、
そうね、
まあ、圧倒的なものじゃないと
だから。わっていうのはまあ誰でも何でもわって一瞬はなるけど、そうそうそう、その後なんやねんってなっちゃうから、
そうなるから、そうじゃなくても
うわー
どんどんうわーって出た瞬間にえーってなるわけやから、こっちそれは相当なやつだよ ね、 それは
確かに。
それはちょっと体験してみたいです、
うん、でも私の友達あれですよ、あのカラス天狗見たっつってた。いや
じゃあの辻子さん時間来たんで続きは来週にしてもらっていいですか、カラス天狗の話。
わかりました。
はい、ということで
じゃあまあまあね、お時間もそろそろちょっと来ましたけど、はい、今日はまあ3通
で来週はまたこれの3通をお届けしたい、はいね、メールの王将、はい、真夏のハガキ、
お違います、お便り
祭りスペシャル、来週も
スペシャルいらないですよ。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
エンディング続きます。
はい、エンディングです。
よいしょ。ということで、
はい、
今日はねあんまり時間がないんですよ、もう俺らが喋りまくって。ただでもまあ夏休みなんで、
そうですね、
告知することも特になくですね。
そんなこと言わない。
なのであのあれを やってください、
ね、どれ
土子のあのメールの応召の、
はい、お願いします。はい、ですね、メールの応召では皆様の、心温まるメールを募集しております。ですね、アドレスはinfo@mograg.com
yes
です。
お願いします。
ここまでですね。
info@mograg.com
そこは
だ。yes
.com
でね。なのであのお悩み相談なんかもね、
そうですね、
ちょっとお受けしたら面白いんじゃないかと。
そうです。そうですね、ということで、あの今週は3枚。ご紹介しました
けど、そうですね、
来週もね、
来週もね、
T シャツもらえますからね、メールくれ、
そうですよね、
ぜひぜひ引き
続きちょっとね楽しみにしてますよ、皆さんお待ちしております、
う
ん、
今回分は本当にありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、夏休み気分全開のこの2週間を楽しんでいただけたらなと思いつつ、はい、モグラグラジオボリューム178でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。